すべての人が輝くためにみんなで作るノーマライゼーションの世界。
皆さんこんにちは、今日はですね、幸せにちょっと触れたいなというふうに思っています。幸せになるためにはどうすればいいかとか、幸せって誰が決めるのかなとか、まあそういう話なんですけど、もっと僕は深く深くこう思ってまして、まあ例えば答えはね、幸せって誰が決めるのって自分なんですよ。自分が幸せやなと思ってたら幸せなんですね。これって答えなんですけど、じゃあどうやったら自分が幸せやと思えるかとかね、そういうふうなところの話をしていきたいなと思います。
よろしくお願いします。
幸せを決めるのは自分なので、ハードルをどんどん下げていくっていう話です。
おお。
まあね、よく言いますけど、温かいお風呂に入って暖かい布団で眠れることをやっぱり幸せだと日本人はあんまり感じてないですけども、アフリカの方々やったらものすごく幸せやと感じますよね。まあ縄文時代、弥生時代の方々からしたらね、それはすごいことやなと思いますよね。で、そういう方々がやっぱりそのもっともっと幸せを追求して、そのような形にしていただいて、まあ我々はそこに携わったわけではなく、もう生まれた時からそういうふうに出来上がってるから、それが当たり前やと思ってるっていうのが今の現状だと思います。で、ぜひですね、皆さん海外とかに旅行に行ったりとかですね。はい、まあ、海外ね、旅行行ったらよく、こう皆さん、まあまあ、行く人が言うんですけどね、ウォシュレットの素晴らしさっていうね。海外全然ないんですよ、やっぱウォシュレットが。
ないかな。
なんやったらもう紙もね、トイレに捨てられないぐらいで。
なんかあれですよね、台湾とかなんかゴミ箱に吸いたものを入れますよね。流せなかったですね、確か、トイレに。
そうなんだ。日本やとね、こう、中国語であったりとか、そういう、こう、英語でね、紙は流しても大丈夫ですよって書いてるじゃないですか。
そう。
僕らからしたら何を書いてるんかなと思うんですけども、海外の方々はそうではないんですよね。
違うんだよね。
それぐらい、まあ、下水道であったりとか、上水道で。まあ、水が飲めるっていうのも一つそこから来てるんですけれども、それとやっぱり衛生面がもうダントツ、やっぱ日本の国っていうのは優れてるんだけれども、日本に住んでる私たちはそこにありがたいというふうなことがなかなか思えてない。まあ、当たり前なんでね。ありがたいの反対が当たり前なんで、なかなかそこを思えないんですけれども、でもそこが幸せやなって思えるように、まあ、なるというか、例えば、今言ったようにね、アフリカで井戸水を掘ることをね、多くの方々がやっていただいて、国際ボランティアみたいな感じでやられてますけれども、もうずっと小さい時から毎朝頭にね、桶であったりとかバケツ持ってですね、3キロ、4キロ離れたところの川の水を汲んできて、で、それでご飯であったりとか、まあ体を拭いたりとかするわけですよね。でもそこにこう井戸を掘ることによって、わ、ありがたい、ありがたいってなるわけですよ。こうね、そこまで行かなくて。じゃあもう違うことでね、何ができるのやっていうお話ですよね。そういったことをやっぱり全部やっていただいてるにもかかわらず、ね、日本の方々っていうのは、そこにこう幸せっていうのを感じられなくなってきてる。
確かに。
もっともっとハードルを下げることによって、ああ、幸せやな。ああ、こういうことができる。もう今やったらね、ズームでこう当たり前のように喋れたりとか、ラジオ放送やっていうふうな感じで、こうパッてこう自分の思ってることとか伝えることができたりとか、坂本龍馬さんの時代の時に、こういうことがあったら、もっとあの人は出世してたかもしれないですよね。
そうね。
新幹線もない時代に。
ね。
歩いて東京まで、ね、1ヶ月ぐらいかけて、土佐から出てですよ。で、いろんなことをされて。で、どんどんどんどん広まって、今じゃもう坂本龍馬を知らない人がいないぐらいの、織田信長もそうですし、ね、徳川家康、豊臣秀吉もそうですけれども、そういう歴史上の方々に比べれば、ものすごく我々っていうのは、こう、 恵まれてるわけなんですよね。そこに気づいてるはずですよね。
確かに、まだこんなズームなんて数年前まで使いこなせなかったのに、ここ数年だもんね。こうやって一瞬でつながってね、お話ができて番組ができちゃうと考えられないですよね。
これも自然災害が起きて、ね、今、停電になりましたってなったら、つながらなくな
一
り
気に
ま
ですき
よ
なく
ね。
なります。そう。
うん、
そ
そ
ここ でわか
で
る。
改めて、ね、電気のありがたさであったりと
そう
か、
だね。
そういったものに気づくだけですよね。つまりやっぱり我々がこう、今あるものを当たり前やと思ってることを書き出すことによって、その反対をこう見れるわけですよ。当たり前って何？っていうところね。で、当たり前を、に感謝ができるような心になれば、自然と幸せになっていくんですよね。なんかどんどん幸せっていうのはもっともっとこうしないといけないっていうふうに考えたりとか、今まで以上に頑張らないと幸せになれないとか、だからもっとこういうふうな形を作っていかないと、新しい自分にならないと幸せになれないとか、みんなそういうふうに
勘違
思
いしちゃうい のか
ますよ
な。
ね。勘違いしてる。まあ、僕もそうですけど、やっぱ多くの方々と仲良くなりたいっていうのは僕のこう欲求ですけど、多くの方々と仲良くなれなかったら、じゃあ不幸せなんかっていうところで勝手にこう、幸せと不幸せ、自分がやりたいことができるのが幸せ、やりたいことができないのが不幸せ。なんか挑戦して、あ、できたらできた。できへんかったら、あ、あかんかった。みたいな。なんかそんなことよりも、できるかできへんかぐらいの時っていうのが多分一番面白いんでしょうね。まあ僕もゴルフしますけども、もうね、シングルでボンボンボンボン回れてたら、そこまでやっぱり努力してる人が、なるだけで、そうじゃない私が、もういつも言ってもあかん、あかんって思うんじゃなくて、あ、そこを楽しめてる、楽しめてると思ったら、やっぱりこう楽しくなってくるわけです。そこを迎えたかったら、もっと練習したらいいだけの話ですよね。結局努力もせずに、僻んでる。自分がやりたいことを、こうしたいこと、なりたいところに、こう、行こうって決めてないのに、そこを、こう、なんか、違うような形で言ってしまう。それは毎日練習してる人はやっぱり上手くなりますよ。
いや、そうですよね。
でも自分も違うとこで頑張ってるわけですよ。もう万能にできるわけではないので、そういう、こう、あの人とって比べてしまったりとか、この人ととか比べてしまったりとか。まあまあ自分でも比べるときもあります。今日は体調がいいとか体調が悪いとかね。まあ喋るのが調子がいいとか調子が悪いとかね。なんかそういうふうな、こう、どうどんどんどんどんやっぱり考えて、もっともっとなんか改善しないといけない。今の自分ではダメだっていうのが不幸の原因ですね。
苦しくなっちゃいますね、それだと ね。
苦しくなりますね。
ねえ、できることいっぱいあるのにね、そこを見てあげた
そ
いほしいですよね、自分。
う。
自分に対してやっぱりすごい、私もそう、厳しく見ちゃうけど、でもできてることあるじゃんってある時振り返ってみて、辛い時はそうやってやってますね、一人で。
なんで自分に厳しくなるんやと思います？
なんだろう。なぜ厳しくなるか。自分のことは好きなはずなんですけどね。なんかもっとこうありたい。やっぱそれは人との比較だ、先生。じゃあ、違う？違う？
まあ、事情聴取ないですよ。まあ、それも一つですけどね。
なんだろ
自分の限界を感じてない人がやっぱり自分に厳しくなりますね。
う。あ、そうなんだ。
自
限
分っ
界を
て
感じない。
そんなにできる人じゃないです。
なんかこう、無理やりこう。お尻叩いてる馬を走らせる
そう
人
そう
の。
そうそう、
あ、
期
そん
待
な
し
感
すぎ
じ
て
の。
る。自分に期待しすぎて
し
る。
すぎてるんだ。
ああ、もっと限界を感じて、自分でこれぐらいの人間やっていうふう
ああ、
に
そっ
限
か、こ
界
の
を
ぐらい。
感じたらいいんですよ。限界を感じて誰かが助けてもらえるって思っといたら、いっぱい助けてくれますよ、いろんな人が。
助けなさいっていうの、助けてって言いなさいって言われました、そういえばある方から。 助けてください。
助け
お
て
願
も
い
らっ
し
た
ま
り。
すって。うん。自
ただ
分
やっ
で
ぱり
全部や
ね、
るなって。うん。
助けてってよう言わない人って周りを助けてない人ですね。
そうなんだ。
もっとやっぱり助けてあげたいと思います。
そう、なんかそれは、この前ご指導いただいたんですよね。みんなにもっとお願いしてとか、もっとやればいいよっていうのをアドバイスとしていただきました。
だからもう周りをもっともっと助けてあげたいんです。
そ
助
れを、
けられ方がわからないんです。
そっか。
例えばね、助けて助けてって言うのは簡単ですけど、いや、そこじゃないんだよね、とかね。もうちょっとうまく助けてほしいなってやっぱりなってくるんですよ、言い出したら。っていうことは、助け方が下手なんです。自分が人を助けるとき。私はこの人のこれを助けてあげてるぐらいに思ってるんです。ほんまはもっと違うところを助けてほしいの
欲
に。
しいのに違うと
そ
ころ。
う。
ダメじゃん、それ。そうなの。そうなの？やだ、どう
だ
し
からあれでし
よ
ょ、子供によう言われるでしょう、お母さん、そこじゃないよな、みたいな。
う。ああ、ご飯とかは言われますね。
ああ。
うん、言われる。違うの？っていうか違う。
うん、違うんですよね。
どうしよう、もう。勘違い女もいいとこじゃん、もっと先生。ほんと、困っちゃう。
でもそれがいいとこなんですよ、でも。
そうなの？
それでもいいのよ。
そ
そ
れ
れ
でで もも いいの？
いい。まず、だからそれでもいいって認めること。でも、そうやってもっともっと助けた方が、子供も喜んでくれないんだったら、そっちに舵を取ったらいいし、それでも気にならんかったら、それでもいいし、また違うところを頑張ったらいいことやし、そこは気にならないんですよね、今、そうやって言われてるけど。子供にそうやって言われてるけど、何を私もやってんのに、なんでそんなこと言うの？なんやったらありがとうって言いなさい、みたいに思ってる
なん
自
でわ
分
か
が。
るんですか？私のうちのことを見てんですか？怖いんだ
もっ
けど。
と向こう自分のこと、そこを認めてないんですよ。
あ、そういうことなんだ。
そういうことです。
うん。
この子がもっと助けてほしいことを一遍してあげてもいいかな、みたいな。例えば誕生日の時とかそうしてると思うんですよ。何が食べたいのとかね。でも大体今何が食べたいのって毎日聞いたら何でもええって言われますよね。何でもええからって思って何でもええもん作ったら、これは違うって言われるわけです。何でもええことないじゃないみたいなね。
なんでわかるの？
そんな話なんですけど、でももうちょっとこうね、話を突き詰めていく。
あ、やっぱりじゃあコミュニケーションだって
そう。
こと？
何でもええんやったらこれにしようかって言ったら、いや、それは嫌とかって言うんですよ。じゃあ何でもいいことないんだったら決めて、みたいな感じの多分
教え
話になる
てっ
と思う。
て。うん、
そうそう、
そっか
教え
そう。
てって。そう。
あ、そうやって言えば
も
いいんだ。
う、
なるほど。
簡単。だから
わか
そ
り
の
まし
時
た。
に助けてって言った時に、いや、こういうことを助けてほしいんだよって具体的に自分のことを言ったいんですよ。
そっ
ここを
か。
助けてほしい。ここ私苦手だから、ここを助けてほしいって具体的に言えばみんな動いてくれるんですよ。ただ、助けてって言ったらいいだけではないですよ。そんなええ世の中ちゃいますよ。
してないと思うけど、ちょっともう少し伝え方も気をつけてみます。ありがとうございます。
そら川で溺れててね、助けてって言ったら、それはみんな川から出さなあかんなって思
あ、
ってくれるか知
そう
ら
じ
ん
ゃ
け
ない
ど、
もんね。
なんもないわ、何を助けてほしいんやろうってみんな思ってるかもな。
わかりました。じゃあちょっとそこのコミュニケーションを今、もうちょっと密にしていきます。一人一人に。はい。
まずはね、やっぱり家族から密にしていくと、周りが変わってくるって言いますよね。
あ、ですよね。倫理はそう言いますもんね。わかりました。まず一番身近なところからね、満たしてい
そ
くっ
れ
て
が
こと。
本当に幸せに僕は触れるっていうところやと思います。やっぱり向
ね。
き合うって本当に大事やなと思いま
うん、い
すね。
やー、またぜひそこの辺の話もまた次週以降で教えて
そう
ほ
です
しいで
ね。
す、
向き合う
先生。
話を
向
し
き
ていき
合う
たいな。
話を、はい、お願いします。
ありがとう
今日。
ございます。また皆さんメールくださいね。
あ、チャーリーです。よろしくお願いし
は
ます。お
い、
待ち
よ
し
ろ
て
しくお願いします。
ます。
はい、ありがとうご
先生、
ざい
今日もあり
ま
がとうご
す。
ざいました。
ありがとうございました。